処女を捨てるとき、今一児の母となった私が処女であるかないかなんてどうでもいい。しかし二十歳を過ぎて男性に一度として手を触れられたことのなかった私にとって、女になることはロケットが宇宙に行くよりも難しいことだと思っていた。このまま年を取っていくのかと不安が押し寄せてくる。テレビドラマで激しいベッドシーンを見ると恥ずかしくて目をそらせたものだ。しかし本当はもっとテレビのそばに行き、首が動かなくなるまで見たかったのだ。30年来姉妹以上の友人である沢口京子さんとこんなことを話し合ったことがある。21、2歳の頃だっただろうか。どうせ私たち恋もできないし結婚もできないから、早く年を取っちゃえばいいのにね。そうしたら楽なのに、とよく話していた。そんなことをつぶやいていた京子さんは、ボランティアに来ていたピアニストの人と24歳で結婚した。当時は障害者のくせに適齢期に結婚するなんてとんでもないやつだ、と嫉妬したものである。旦那様になった沢口さんとはいつも一緒に道庁に行っていたので、道庁で福祉課の人たちに、おさないさんおめでとう、本当によかったね、と言われたとき、一瞬何のことかわからなかった。私が結婚するという誤解を解くのに、しばらく時間がかかった。道庁の帰り道、沢口さんは、彼女にハンカチを買ってプレゼントをしたいんだ。どれがいいか、おさないさん選んでくれるかい？と言ったので、私はしぶしぶ、花柄の一番高いハンカチを選んだ。同じものを2枚買ったので、お揃いで私にもくれるのだと勝手に思い込んだ。しかし、待てども待てども、そのハンカチは私の手元には来なかった。そしてある時、沢口さんがそのハンカチで汗を拭いていたのを見て、呆然とし、全く、私は自己中心型の性格だと反省した。京子さんは婚前交渉があったかどうか未だに教えてくれない。しかし、初夜のことは事細かに教えてくれた。話を聞いているだけで私の心臓の鼓動は速くなり、それからどうしたの？それからどうしたの？と聞いたものである。京子さんに言わせると、うまくできるかどうか不安だったけれど、あんなもの大丈夫だよ。自然と体の力が抜け、彼がちゃんとやってくれたからね。私は生唾を飲みながら、そういうものか、と頭では分かったが、処女だった私には実感が湧かなかった。お腹のものすごく出っ張ったお相撲さんはどうするのだろうか。鼻ひげの生えた男性と口づけしたとき、鼻ひげが鼻に入り、くしゃみが出ないのだろうか。私のように手が使えない女は、どうやって服を脱がしてもらったらいいのだろうか。ブラジャーはどうするのだろうか。などなど、幼い子供のように次から次へと謎が湧いてきた。私が初めて男性を知ったときのことは、あまり書きたくない。なぜかというと、好きとか愛しているという感情はなかったからだ。家に帰ってきて、急いで歯を磨いてもらい、お風呂に入ったことを覚えている。子供ができていたらどうしようと悩んだものである。それから2、3年たち、精子が入らないと子供ができないことを知り、私を抱いてくれた男たちの優しさが肌でわかった。男たちと見栄を張って書いたが、そんなにたくさんのボーイフレンドはいなかった。ある日、ボランティアの 男子大学生が3人やってきた。一人だけものすごいハンサムな人で、一目惚れしてしまった。なんとか彼の電話番号を聞き出そうと考えた挙句、3人のうちの一人の電話番号を知っていたので、その人に聞いた。何も用事がないのに電話をかけると嫌われるのではないかと思いながらも、悪知恵が働いた。〇〇さんのお宅ですか？いいえ、違います。僕はバツバツですよ。あら、間違ってかけちゃった。ごめんなさいね。と言いながら、それから彼と1時間話し込んだ。あのトリックは今考えてみても、よく考えたものだと自分で自分を褒めたい。そして彼と幾度かデートを重ね、ホワイトイルミネーションの中で彼は私をおぶって走ってくれた。あの時のことは今でも目に浮かぶ。しかし、いつ別れが来るのだろうと恐ろしかった。そして考えていた通り、私のところに来ていた美しいボランティアと愛し合い、私の恋も終わった。彼らの結婚式にはスピーチをした。心が凍る思いで涙が流れないよう上を向いていた。親戚中の人たちは彼らの結婚を心から祝福していた。しかし、もし間違えて彼が私を選んだとしたら、こんなに盛大な結婚式はできなかっただろう。障害を持った女性を選んだ男たちは、親から感動され、子供が生まれても見に来ない。彼女の美しいウェディングドレスの姿を見て、独り言のように、彼女は足が太いのよ。胸はぺっちゃんこだし、お腹は出てるし、などと意地の悪いことを考えていた。彼女は週に1回、私と一緒にお風呂に入っていたので、彼女のプロポーションはよく知っていたのである。しかし、彼女のプロポーションがどうであれ、とても心の優しい人だったのには違いない。お風呂の中でいつも私は、彼は素敵な人よ、とボランティアに喋ってしまう。そんなことで3、4人のボーイフレンドを奪われた。本当は心から愛した人に最初に抱かれたかった。障害者にとってバージンを捨てることは、途方もない広い砂漠の中で一個のダイヤモンドを見つけるようなものである。若者は街で平気で女の子をナンパする。愛のないセックスを楽しむ。一方、バージンを捨てたいと泣いている私たちの仲間の叫び声が聞こえてくる。私たちはまず人間であり、時にはエロチックな女性なのだ。曲がった手も、曲がった首も、歪んだ顔も、セクシーに感じさせるためにはどうしたらいいのか。私は40歳のおばさんになってもピアスをつけ髪を染めた。母はうるさく、化粧の仕方、着るものに気配りする。障害の重い人で幼いさんのようにおしゃれしている人は少ないな。もっとおしゃれしてほしいな、とある人が言った。沢口京子さんの結婚式の翌日、私はスウェーデンに立つことになっていた。母が寂しそうな顔をして、あんたは仕事と結婚するんだね、と言ったことがショックだった。私だって普通の結婚はしたかった。でも、そのチャンスをみんな逃してしまっていた。しかし、スウェーデンで金髪の42歳のジョニーと恋に落ちた。日本に帰って、妊娠してたらどうしようという不安はあったが、でも、もし妊娠していたら、絶対に産もうと思っていた。ハーフの子供はとても可愛いし、私は彼をとても好きだった。子供を産んでも後悔はしないと思っていた。残念ながら妊娠はしていなかったが、 スウェーデンの男性はとてもキスがうまいということがわかった。鼻ひげの人とキスをしてもくしゃみは出ないということも知った。私はスウェーデンに行き、初めて人間として、女として生まれ生きてきた喜びを知った。今現在、日本の女性の出産率は 1.4 人だという。このままでいくと、学校も保育園も公園も子供の甲高い声がなくなってしまうだろう。もし産めるなら、ハンディがあろうとなかろうと、子供は3人産みなさいと言いたい。セックスとアルコールはいいけど、出産はダメという施設は、刑務所以上に非人間的だと思う。広い砂漠の中で、時間がかかっても恋愛という宝石を見つけようよ。どんな醜い格好で愛し合おうといいじゃない。厚いベールで隠されていた障害者の性は、今からみんなで語り合い、どんなに障害が重い人にも、秘密の時間と場所を作ってあげなければならない。